皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大したトレーも自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、ちょっと先週はですね、ポッドキャストの配信をお休みさせていただきました。ちょっとバタバタしておりまして、配信はちょっと諦めて来週に回そうということでね、今回お届けしていきたいと思っております。で、こんな間空いちゃったんですけれども、この間にもね、もう本当にこのポッドキャスト聞いてますっていうのをメッセージとかをね、ちらほら本当に聞いていて、で、先日もですね、ちえこさんというカナダ在住の方とね、お話をする機会があったんですけれども、彼女もいつも通勤中とか車運転中に聞いてますっていうことで、あ、もうそんな世界中に聞いてくださっている方がね、いらっしゃると思うと、もうめっちゃ嬉しいです。なんかこの私のね、この声が世界中のどこかで、今もどこかで聞かれているのかなと思ったらすっごい嬉しいですね。はい。まあこういったね、私のポッドキャストを聞きましたよとかね、感動しましたとか気づきがありましたっていうメッセージ一つ一つが私のモチベーションにつながっておりますので、引き続きね、なんかもしメッセージ送ったことがないみたいな人がいたら、私のインスタでも、LINE 公式でも、メールでも何でもいいので、一言でも構わないのでメッセージいただけたらもう超喜びます。はい、いつもありがとうございます。あ、そうですね。でですね、ちょうどですね、まさに私ですね、いつも冒頭でね、時間も場所もとらわれない自由な働き方を実現したとかって言ってますけれども、文字通り、本当に、あさってからですね、ちょうどあさっての6月の3日土曜日から、2週間、また海外に行ってきます。はい。昨年も10月あたりにね、3週間近くフランスとスイスに行ってきたんですけれども、今回もヨーロッパに行ってきます。ヨーロッパどんだけ好きやねんって感じですけど、まあ好きなんですよね。でも今回は、西ヨーロッパではなくて東ヨーロッパを中心に行きます。まずはミュンヘンに降り立って、で、ミュンヘンから、まあドイツのミュンヘンからオーストリア。で、オーストリアから、クロアチアに降りて、ね、ドゥブルブニクっていつも言っちゃうんですけど、なんか、つゆだくの肉みたいな。ドゥブドゥブニクって言っちゃうんですけど、ドゥブログニクか。うん。魔女の宅急便の、場所になった、舞台になったところですよね。まあ、あとはですね、グロジュニャンっていう、結構これマイナーな場所で、あんまり観光地じゃないと思うんですけど、すごい素敵な場所が見つけたんですよ。で、そこはね、結構バスとか乗り継いですごくね、辺境な場所にあるので、あんまり知られてないと思うんですけど、そこに行ったりとか。で、クロアチアね、まあそこをメインに行った後は、もっと南下してギリシャに行きます。で、ギリシャはアテネはもちろんのこと、サントリーニっていうね、青と白の有名な、すごく素敵なね、地中海が見渡せるような場所ですけれども。まあそこを、まあトータル2週間ね、バックパックで、私の彼氏とね、行こうかなって考えております。もうめちゃくちゃ楽しみで、もうやばいです。やばいです。で、もうこの2週間もう徹底的にもうオフにしようと思ってて、だからパソコンも持ってかないし、基本的にね、もう仕事はしないっていう風に決めていて、もう完全に遊び放棄だろうと思っております。ただ、まあ、インスタグラムで、ストーリーズとかでね、ちょくちょく、今こんなとこにいて、こんな景色見えてるよ、みたいな、みんなにね、景色が共有できたら嬉しいなと思ってるので、もしね、どんなとこ訪れてるのかとか、今カレンさんどこにいるんやろみたいなのがあったら、気になる方はね、インスタグラム、フォローとか見てくれたら嬉しいなと思います。ちなみに去年、スイスとかフランス行った時の、様子とかもね、ストーリーズのハイライトのところにまとめたりしてるんで、まあ、もし興味ある方がいたらね、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思っております。で、まあ、この2週間の間、もう完全にオフにするっていうことなので、ポッドキャストの、更新もこの2週間はなくなります。はい。だから来週と再来週はないっていうような状態になりますね。でもちょっと皆さんも寂しい思いをされるかもしれない。されてくれたら嬉しいんですけれども、もしね、まだ私の過去のエピソードで聞いてないものがあったりとかするんやったら、それをね、聞く、キャッチアップする、時間にもしてほしいなと思います。もう200エピソード以上に上るので、結構聞いてないやつとかもあるんじゃないかなと思います。うん。なのでね、せっかくなんで気になるタイトルからで結構なので聞いてもらえたら嬉しいなと思います。はい。ということでですね、今回は前回の ポッドキャストの続きですね。前回のエピソードの続きです。起業して成果を上げる人の共通点というところをお話しさせていただきました。で、長くなりそうっていうことで前半と後半に分けて、で、先週の分は、先日の分は、最初の3つですね、合計6つご紹介しようというふうに思っていて、で、前回はその最初の3つをお伝えしました。で、まだ聞いてない人はね、前回のやつも聞いてほしいなと思いますけれども、今回は残りの3つをご紹介しようかなと思っております。はい。で、ちなみにちょっと復習から言うと、先日ご紹介した3つっていうのは、自分の気持ちや Y がはっきりしているっていうのが1つ目。で、2つ目に自己投資をしている。そして3つ目にバッターボックスに立っている。まあ、立ち続けているっていうところが、まあ、もっと正しい表現かなと思いますけれども。まあ、この3つをね、ご紹介していきました。で、今回は後半の3つをお話ししていこうかなと思っております。じゃあ、時間もあれなんで、早速ご紹介をしていこうかなというふうに思うんですけれども、起業して成果を上げる人の共通点、4つ目。4つ目はですね、もう皆さんちょっと予想してください。これやろなぁ。あれやろなぁ。カレンさんが言いそうなやつあれかなぁ。みたいなやつをぜひ予想してから聞くってことやってみてほしいんですけど。予想しましたか？いいですか？いつもインプットだけなんじゃなくて聞くときにも、あ、これだろうなぁって自分の中で予想をしてから聞くと、よりインプットがね、質が上がりますよ。ちなみに本読むときもそうなんですけど、ただただ読むだけじゃなくって、あ、多分著者はこういうことを言いそうだとか、これなんじゃないかなって自分で予想しながら読むと、さらに理解深まります。それがたまに当たってたりとか、でも全然違ったりとかするんですけど、そうすると、え、なんでやろうって、自分からまた、知りたいっていう気持ちが湧くじゃないですか。その意欲がすごく大切なので、今ね、こうして私が話している間にも、ちゃんと考えてですね、カレンさんが言いそうな、成果を上げる人の共通点でなんやろうって思いながら、聞いてもらえるといいかなと思います。で、ちょっと、じらしすぎているので、ご紹介したいと思いますけれども、4つ目はですね、ギバーであるっていうことですね。はい。もうこれね、皆さんちょっとポッドキャスト切らないでください。お願いなんで切らないでください。もしかしたら、このギバーであれっていう言葉は、私のポッドキャストずっと聞いてる方は、もうマジで耳たこだと思うんですよ。で、私だけじゃなくて他の方もめっちゃ言ってるじゃないですか。与える人が、成功するとかさ。うん、テイカーよりもギバーだ、あれみたいなことって、もう、みんなが言ってることですよね。だから、もう、はいはいはいはいって思ったと思うんですけど、そうやって思ったあなたにこそ聞いてほしいなと思います。で、それができてますかっていうところ。知ってるっていうのと、できてるっていうので、本当に雲泥の差があるんですよ。で、このギバーであれっていう話をするときに、大抵二つの質問をよくされます。で、一つ目は、いや、私、与えるものがそんなないんですよ。うん、ギバーであることが大事ってことは分かってても、与えるものが私そんなないんです、私なんかに。っていうのが一つ目。で、二つ目は、私、結構もう与えてるんですけど、成果出ません。私こんなに与えてるのに。っていうのが結構きます。で、一つ目からちょっとお話をしていくんですけど、与えるものがありません。私なんかにって思ってる人多分これ多いんじゃないかなと思いますけど、でも前の私もそうやった。ね、ギバーが大事とか言うけど、私なんかに、私まともに勉強もしてきてないし、まともにそんな知識もないし、そんな華々しい経歴とかそんなもないから、なんもないやん、もう終わったやんって思ってたんですよ。で、そういう人にこそ聞いてほしいんですけど、与えるものがないんじゃなくって、仕入れるんですよ。仕入れる。で、この感覚をめっちゃ持ってほしい。めっちゃ大切にしてほしくて。で、これビジネスってもう基本なんですけど、仕入れて自分で加工して売るの連続なんですよ。ビジネスって。どんな業態もそう。うん。だってレストランもそうじゃないですか。レストランもさ、まあもちろん冷蔵庫とかにね、貯蓄してるものあるかもしれないよ。でもそれ使い切ったらもう、じゃあ私たちもう食材ないので運営、営業できませんって言います。違いますよね。レストランもシェフとか野菜とか調味料とかを他から仕入れてきて、で、それを料理して付加価値つけて提供してるじゃないですか。全く一緒。メルカリもそうじゃないですか。メルカリ皆さん使ったことあるかな？メルカリも、うん、じゃあ家にあるものを売ってこうって言って、売ってってもさ、限界ありますよね。そのうち家の中空っぽになっちゃうじゃないですか。だからもう売るものありません、なのか。違いますよね。そうじゃなくって、もし売るものがない、 で、メルカリやり続けたいってことであれば、なんかどっかから仕入れて、で、もっと高く転売できるように、なんか付加価値つけるとか、なんか綺麗にするとかして、で、利益を出すようにするじゃないですか。みんな同じなんですよ、ビジネスって。じゃあ、私もどうしてるかっていうと、私も全く仕入れと、仕入れしたものを付加価値つけて提供してるんですよ。例えば、私自身もいつも工事つけてマーケティングをいろいろ学びますと。これ、本とかも読んだりとかね、ビデオで学んだりとか、コーチから学んだりとかしたものを仕入れてますと。で、その仕入れたものを、私自身が自分のブルーミストっていうね、企業塾のメンバーに分かりやすいように、自分でスライドでまとめて提供してるわけですよね。これ完全に仕入れたものを提供してるじゃないですか。だから、私がブルーミストとか、まあ、他の、この間のセミナーとかでもお伝えしてるものって、私がゼロから考えてるわけじゃないんですよ。うん。これってみんなそうじゃないですか。ゼロから考えてるものなんてありえないですよね。だって発明家でも何でもない私たちが、ゼロから生み出せるわけがないじゃないですか。だから何も提供できるものがないって言ったら楽なんですけど、そうではなくって、ビジネスっていうのは、仕入れて、付加価値つけて出すが基本です。みんなこれです。うん。なんかこれをマジで覚えておいてほしい。だから、与えるものがありませんって言ってる人は、ちょっと厳しいかもしれないけど、それは楽してる。ですね。うん。ちょっと厳しいよね、今日は。厳しいから、ちょっと耳が痛いって思うかもしれないけど、別に責めてるわけじゃなくって、昔の私もそう思ってたんですよ。だけど、ビジネスっていうのは仕入れて、付加価値つけて出すっていうのが基本だよってことを学んでから、うわ、マジでそうだと思って。で、そこから、だから私も、まあ皆さんインスタグラムとかね、見てくれてる人はご存知かもしれないけど、私はいつも本当に本読むようにしてるし、マーケティングも常に学ぶようにしてるし、もう常に常に新しい情報とか、知識とかっていうのを入れるようにしている、アップデートするようにしている。だからこそ、私の受講生とかも満足してもらっているし、この間のセミナーとかでも、わ、目から鱗ですとか、全然知らない知識でしたとかっていうふうに満足していただけるような情報を提供できるってことですよね。これ私がずっと3年前からアップデート全然怠っていたら、ね、ああいうセミナーもできないし、発信とかもどんどんできなくなっていってしまうんですよね。で、これはみんな本当に同じなので、そう、ゼロからやるからとか、で、もうすでに1年やったからとか全く関係なくて、うん、もうみんな常に仕入れたものを出すっていうことは全くみんな同じことをやってます。はい。だから、一つ目がそうですね、その、ギバーであれっていうことに対して、私与えるものがありませんっていう人に対しては、仕入れろっていうところ。で、二つ目に、いや、私与えてるのに、全然成果につながらないんですって言ってくださる人がいらっしゃいますが、これもちょっと厳しいバージョンのカレンなんですけれど、多分やけど、多分っていうか、ほぼ 100% 全然足りてないです。全然足りてないです。うん。で、自分よりもね、成果出してる人とかっていうのを見てみてほしいんです。冷静に考えて。冷静に見てみてほしいんですね。うん。おそらくやけど、多分ほとんどの確率で自分よりもずっとずっと量も質も発信してる数が全然違うと思います。自分よりももっともっと発信してるし、それがずっとずっと長いと思うんですよ。うん。で、イベントの開催の頻度とか回数とかも全然違うと思うし、で、その人たちよりも与えてますか、本当に。その人たちよりもじゃなくてもいいけど、同じぐらい与えてますか？同じぐらいギブしてますか？うん。時間がないとか、感情がなんか上がらないからとかっていう理由で、なんか発信頻度がすっごい低いにもかかわらず、いや、ギブしてるのに、みたいな感覚に陥ってませんかっていうところは結構問いたくって。で、成果出してる人たちって、成果出てるから、あれだけの頻度でギブができる。あれだけの頻度で発信ができるんじゃなくって、私これよく言ってますけど、あれだけの頻度で発信をして、あれだけの頻度でギブをしてるから、それ相当の結果につながってるんですよ。うん。だから、たまーに聞きます。いや、私もっと結果が出たらこういうことしようと思ってるんですけど、とか、もっとこういうステージに上がったらこういう風にやろうとは思ってるんですけど、みたいなことを言う人いるんですけど、違います。順番が逆で、それだけギブをするから、それだけ発信をするから、それ相当の結果になります。だから、それを、その結果を得ない限り、これやりませんって言ってる限りは、いつまで経ってもその結果は出ません。うん。でもこれはマジで本当にこの法則です。 で、ギブっていうのは自分の想像をはるかに超えたギブをしてやっと帰ってきます。もうどんだけボランティア活動すればええんやろうっていうのもまたさらに超えたぐらいでやっと帰ってきます。これマジです。本当に。まあ、わかんない。たまにね、すごい、キャラが立っていて、それでバーンとね、すぐに結果が出る人とかも、稀にいるけど、でも、その人たちでさえも、結構やっぱギブしてるな、やっぱり行動されてるなっていうのは、思います。うん。ね、本当に、目に見えないところの裏側で、たくさんギブされてるんですよ、そういう人たちって。そういう派手なことをバーンとするときだけじゃなくて、普段の発信、普段のストーリーズ、普段の LINE 公式、普段のメルマガとかも愚直に愚直にずーっとギブし続けてるんですよね。インスタだけとか、ストーリーズだけとか、自分のプロモーションの直前だけとかじゃなくて、もう常に常にずーっと、もう有料級っていう情報を常にギブしてくれている。うん、でこれをできてますかっていうところは、今一度リマインドしてほしいと思います。もうこれね、すべて過去の私に当てて言ってます。こんだけ寄付してんのに私は時間がない中でって思いながらやってたけど、今の自分から思うと全然甘ちゃんやったな、全然足りんなって思うんで、まあ、そこはね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい、一つ目はギバーであれということでございました。で、四つ目ですね。四つ目。五つ目ですね。前半を三つ。で、後半の今日の二つ目なんで五つ目ですね。五つ目は、コーチやメンターが常にいるっていうことです。で、私自身も今でもコーチがいます。で、私は2020年の5月から正式にもうこの副業ゼロからまた始めたんですけれども、その時から常にコーチがいます。で、コーチがいなかった時はありません。で、時にはもうコーチがいるどころか、もう二人、同時並行でコーチがいるっていう時期もあったぐらい常にいるんですね。で、コーチがいることの何がいいかっていうと、まあ、たくさんあるんやけど、私は二ついいことがあるなと思っていて、一つは、視座を上げてくれる。で、二つ目は、つまずいた時に止まらずに済むっていうところ。うん。で、一つ目のこの視座を上げてくれるっていうところは、視座っていうのは、視力の視に、座席の座で視座っていうんですけど、その自分の基準値を上げてくれるんですよね。うん、どういうことかっていうと、例えば私は週に3回インスタグラム投稿していて、でポッドキャストも週に1回投稿していて、他にもメルマガとか LINE とかもやってるんですけど、それでも全然成果が出ないんです。これ以上どうしたらいいですかって言った時に、例えばだよ、例えば週3で目いっぱいとか言ってんのみたいな。うん、で私は発信は毎日をもう2年間続けてますよみたいな人がいたらさ、えーってなるじゃん。そんなこと可能なのみたいになるじゃないですか。うん。で、それをやってやっと今があるよみたいなこと言われると、あ、そっか、発信が週3で限界と思ってたけど、で、しかもこの人って私と違って、子供も2人いて、で、旦那さんもいて、で、家事もやらなきゃいけない状況で、で、それでそれを達成してるってなったら、私何も言い訳できないな、みたいな感じで、すごい視座を上げてくれるんですよ。さっきのはあくまで例ですけど、でも、ちなみに過去の私のコーチの中で、もう5年間、毎日ブログを、書き続けてるっていう人がいます。今でも書き続けてます。で、本当にどんなに熱出ようが、どんなにインフルエンサーになろうが、一日たりとも、スキップしたことがないらしいんですよ。そんな超人おるって思わない。でもその人って相当な結果出してるんですけど、で、なんでって思ってさ、5年間毎日書き続けてるんですって言われたらさ、もうグーの根も出ないですよね。あ、そりゃそうか、みたいになりますよね。そう。だから、本当にそうやって自分の基準値上げてくれるんですよ。自分が、もうこれ以上無理って思ってたところを、あ、まだいけるかも、に変えてくれる。うん。自分の100って思ってたところを、いや、まだあんた40だよ、みたいな風に変えてくれるんですよ。自分の視座を。で、これがすごくコーチの効果の一つかなと思っております、うん、自分がこれ以上無理無理と思ってたところを、あ、まだ打つ手あるな、まだやり方あんなって 可能性を広げてくれる存在っていうのがすごく大きいですね。で、二つ目はつまずいた時に止まらずに済むっていうのは、もちろんコーチがいるっていうことは常に相談できる状態があるっていうことですね。まあ、これはどういうコーチをつけるかにもよると思います。個人的に相談ができないような、環境のね、企業塾とかもいろいろあるだろうから、一概には言えないんですけど、まあ、私、個人的にはいつもコーチを選ぶ基準としては、個別のサポートがしっかりしてるっていうところは気にして選ぶようにしているので、いざという時に、立ち止まってね、悩んで止まっちゃう時間ってすごいもったいないから、で、調べてもどうしてもわからない時、悩んじゃう時っていうのはもうその瞬間に相談するようにしている。だからこそ私も、この2020年の5月からずっと今までもこれまでも、スピード感持って、結果を出し続けられたのは、もうこのコーチとかメンターの存在が大きかったなというふうに思います。うん。だからビジネスは一人でやらないっていうところ私もよく言ってると思うんですけど、やっぱりコーチがいるだけで、もう全然この視座が変わるのと、スピード感が全然変わるから、この悩み出すと本当に1週間1ヶ月って本当に平気ですぐ経っちゃうんですよ。で、その間にも地球上のどこかでどんどんね、みんなが成果出してたりとか行動したりとかしてるんですよね。それがすごくもったいないので、はい、まあ、コーチ、メンターっていうのは結構必須かなと思います。私のコーチのコーチもつけているし、そのコーチもコーチをつけているっていうような感じで、コーチはどのステージに上がっても常に大事な存在かなと思いますね。はい。で、最後、皆さんこれこそ、わかりますよね。想像してください。ね、この1,2,3,4,5紹介してきて、まだ私が言ってないけど、言いそうなやつ、カレンさんが。ね、一つ目は自分の気持ちや Y がはっきりしている。二つ目は自己投資。三つ目はバッターボックスに立ち続けている。で、四つ目がギバーである。で、五つ目がコーチ、メンターがいるだったんですけど、この中で言ってなくて、だけどカレンさんが大事って言いそうなやつ。せーの。継続ですよね。当たりましたかね。もし当たったっていう人がぜひいたらね、LINE とかインスタとかで教えてほしいんですけれども、継続です。で、これも私が大好きな考え方でいつも大事にしてるんですけれども、成功してる人としてない人のシンプルな違い、成功する人としない人のシンプルなたった一つの違いは何かっていうと、成功するまで継続したか否かなんですよ。本当にこれだけなんですね。うん。学歴とか経歴とか容姿とか、子供の頃どんな環境で過ごしたかとか全く関係なく、成功する人としない人っていうのは成功するまで継続したか否かです。で、これもね、よく言われることですけど、やりたいと思った人が1万人いるとしたら、実際にやる人は100人。で、実際にやり続ける人はさらに1人っていうね、この1万人に1人の存在になれる方法みたいなところでよく言われる表現ですけれども、これが本当にその通りなんですよね。うん。で、例えば、この私のポッドキャストも、ワンエピソードあたりね、まあ、数百名の方が聞いてくれてるみたいなんですけれども、実際、このね、私が、じゃあこの6つをご紹介しましたって言っても、じゃあ実際にじゃあ今日とか明日の自分の行動に生かす人って、多分、いて10人とかなんですよ。いて10人。で、さらに、じゃあそれをね、行動し続けてる人って、多分、そっからさらにもっと絞られて、二人とか、一人とかなんですよ。それぐらいの確率なイメージです。うん。で、実際、私のとこにね、メッセージとかくださる方にも、カレンさんのポッドキャストきっかけで、SNS を開設しましたとか、こういう活動始めましたって報告くださる人いるんですよ。で、これ、あれめっちゃ嬉しくて。で、それを、じゃあ実際に1年後とか2年後にも続けてる人ってなると、ぐっと減ります。ぐっと減る。で、これはね、じゃあなんで、例えば起業して成功する人って、もうほんの一握りだろよってよく言われるじゃないですか。あれって、実際には、起業が難しいことだから、ほんの一握りなんじゃなくって、みんな諦めちゃうからなんですよ。うん。マーケティングとか、企業の世界って、もうそんな微分積分とか別にやるわけじゃないからね。そんななんかもう、わけわかんないみたいな世界ではないんですよ。でも、何が難しいかっていうと、 例えばなんかつまずいた時、例えばなんかイベント開催したんだけれども、結果が自分の想像してたようにならなかったとか、反応が悪いとか、お客さんに来てくれないとか、まあサービスの作り方がわかんないとか、いろんなつまずきポイントがあるんですけど、その度にみんなもう止まっちゃって諦めるんですよ。やっぱり自分なんかとか、自分には合ってない気がするとかね、いろいろ理由つけて諦めちゃうんですよ。要するに自分のメンタリティが持たないっていうところで諦めてしまうんですね。で、私も何回も諦めようとしたし、もう最近でもね、いや私本当に企業向いてんのかなと思う時もある。ある。だけどそこってやっぱりマインドセットなんですよ。で、そこでマインドセットを自分の中で持ち直す術がね、私はマインドセットしっかりやってるから、あるから、そこでね、ギュッとまた戻して、これでまたポッドキャストも配信できたりとか、SNS とかも引き続き発信ができるっていうことなんですよ。これが私は3年、4年と続けられているから今の結果があるのであって、私が特別な人間であるからとかでも何でもマジでなくて、ただただ、もうどんなに泣ける日があっても、どんだけ悔しい日があっても、どんだけもうなんかもうやだって悲しい日があっても、それでも諦めずに続けてきてから今があるっていうことなんですよね。で、そのために、やっぱり私の中では、コーチメンターの存在とか、環境っていうのはすごく大きかったんですよね。だからこそ私もね、今回お話はしなかったけれども、環境もすごく大きくって、まあ、よく言われますけれども、意志力よりも環境の方が自分の人生を変える可能性がうんと高まります。自分の周りの5人の平均が自分ってよく言いますよね。もうこれ本当にそうです。はい。ということなのでね、ぜひこのポッドキャストを聞いている皆さんこそは、やってみたいなで終わる人ではなくって、実際にやる人、そしてそれで終わらずにやり続ける人であってほしいなと思っております。その気持ちで私もね、ずっとポッドキャストを配信し続けることによって、皆さんのモチベーションをね、保てられるように、していますので、みんなでね、前に進み続けていきましょう。はい。ということで、まあ、冒頭でもお話をしましたけれども、このポッドキャスト聞いてね、なんか気づきがあったとか、なんか刺激になったとかあれば、一言でも結構なので、インスタとか、LINE 公式を通じて感想をいただけるとめっちゃ嬉しいです。このエピソードの概要欄にリンク貼っておりますので、そこからお気軽にメッセージください。それでは、来週とね、再来週はちょっと空いちゃいますけれども、またインスタグラムでは逐次ストーリーズでヨーロッパの様子をお届けしておりますので、楽しみにしていてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。